こんばんは。
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 はい、
こんばんは。
ついに生放送イベントですよ。
はいはいはい。
もうなんだら、半年以上前もう。
ちょっと久々なんで緊張してますね。
うん、ですよ。うん。いやー、今日ちょっとね、今日はね、トークイベントっていう形を久しぶりに撮りますね。参加型ではなくね。はい、ちょっと、皆さん楽しんでいただければなって思ってますよ。今日、えらく寒いんです。
うん。
うん。皆さんもね、あったかくして、その上で、お飲み物とかね、準備していただいて、ね、観覧いただければと思ってますよ。
はい。はい。
どうですか、お二人は、今日、なんか、準備やら何やら。
いや、もう、僕は、急に来たようなばっかりなんで、ちょっとドキ緊張してるところなんですけども。
まあ、アドリブのピッチカットですからね。
はい。怒られないように頑張っていきますので。はい。
生放送は気をつけてくださいよ、いろいろと。
あ、分かってます。
本当に。
大人の対応だけは、はい、分かっておりますので。
はい。はい。アジさんはどうですか、今日。
うん。いや、もう、準備万端ですよ。もう昨日前夜祭もやりましたんで。
ね。ちょっと、前放送もしてみましたけど。
うん。
まあまあまあまあ。どんな感じに今日も仕上がるのかね。はい。
うん。
まあ今日、プレイヤーイベントって形なので、現場来てらっしゃるんですが、
はい。
ほら、今日放送だけ聞いてらっしゃる方もいらっしゃるかもしれないし、
うん。
はい、それから逆に今日もね、どうしてもプレイヤーイベントにも放送も聞けないっていう方もいらっしゃるかもしれませんけど、あともしくはね、今日の途中でね、時間が全然、なくて、ちょっと11時ぐらいで終わっちゃうかもね、なんていう人も、これ、ドアラジの本放送でね、お送りするようにいたしますので、まあ、ご安心していただいて、眠くなったら寝ていただいて、はい。
はい。
いうことで、それは、構わず、ということで、ご安心くださればと思います。はい。いうことで。じゃあ、行きますか?
はいはい。
はい
はい。はい、
はい。それでは参りましょう。オープニング!始まりました。DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャックレディオ第270回目でございます。この番組は私 DJ ケンタロスがオンラインゲームドラゴンクエスト10のプレイをもとにドルアームスタジオキーセッションにアストルティア全土のみならず全国のドラクエ10プレイヤーにお届けしたいゆったりまったりと語り倒すポッドキャストです。改めまして、ピチカートさん、アニスさん、マメタさん、こんばんは。
こんばんは。
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 はい。皆さん、オープニングに続き聞いてなんですけど、
はい。
ね、今日、多数お越しいただきましたよ。
ありがとうございます。
宣伝の回もあった。チームドアラジの方々、フレンドの方々、それからツイッター見てね、来ていただきました。お初の方も、ちらほらといらっしゃいますんで、うん、今日ちょっと楽しんでいただければと思いますね。
はい。
プレイヤーイベント自体は、まあ、この観覧していただく形にはなるんですけども、今日我々のトーク、いろいろ、しながらですね、しますので、皆さん、白茶でですね、感想とかね、おそらく、なんですか?我々からこう、意見を求める、これどうですか?みたいなことがあると思いますので、ぜひ積極的に、宣伝、というか、白ちゃんで参加していただければと思います。俺が緊張してんのかよ。はい。何の宣伝やないはい。というわけで、その辺はね、ギャラリーあってこその差、ね、いうことなんで、よろしくお願いします。はい。今日は一応、 ね、1部と2部っていう分かれてます。
うん。はいはいはい。
ね、もうあの、だいたい、21時30分から、第1部スタートになります。第1部ゲストトーク、登場までのお楽しみでございますので、今日来ていただいた方のね、驚きを、ということで、ぜひ、あの、ね、お楽しみいただければと思います。はい。それから、約1時間後、10時の半、22時の半前後で、一応、あれです、一度休憩取りますので、ね、お手洗いとか、飲み物の補給とか、いうことも含めて、我々もね、喉乾きますので、その辺をちょっと補給しながら、後半、あと、約今度は、22時40分前後から、第2部ということで、今度は別のトーク。あ、これは予告してましたけども、僕らが考えるドラゴンクエスト12ということね。これ盛り上がるんじゃないかななんて思ってますので、皆さんぜひ参加していただければね、と思いますので、よろしくお願いします。
はい。
はい。そしたら、ちょっと早いですけど、どうですか？もう、お呼びしてもいいですかね？第一部スタート。
いいぐらいですかね。
ね。
1分前ぐらいです。
はい。そしたら、第一部を開始したいと思います。一旦、あ、もういなくなった？ビシャンさん。
いや、おりますよ。
あ、おります。あ、こっち、隣におって。はい。はい、とりあえず、はい、ここにするここで見てる
あ、ここで見てます。じゃあ、ここで座っておきます
わ。わかりました。はい。はい、で今日、前半戦はじゃあ、この3人でお送りしたいところなんですけども、ゲストをお迎えいたしましょうか。はい。第1部のトークゲスト、スペシャルゲストでございます。はい、ご紹介しましょう。蒼天のソーラー、中島祐樹先生です。どうぞ。
あ、お、これ通るかな？どうもこんばんは。こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
出てしまって。装備、装備。
はい。なすみならで登場ですよ。
はい。
なすはもういいと思いますよ、ネタです。
はい。本物の中島祐樹先生です。
はい、どうもどうも、皆さん、こんばんは。なんか、はじめましての方も、お久しぶりの方も、たくさんいらっしゃる感じですけど。
はい。よろしくお願いします。
では
い、そしたら、真ん中の、真ん中が先生の。
お座りください。
はい。あ、ちょっと、この仕草が、だいぶこう、ずーずーしいので、お茶を飲むに、して。よし、これで。はい、お茶を飲みながら。
バッチリです。
誰がお茶出してきたかわかりませんけど。
はい。
ゆっくりと。
いただいてます。
今日先生。まず、ゆっくりと、ね、トーク楽しんでいきたいと思いますので。
はい、どうもよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
DJ ケンタロスのドアラジ。
はい。まず第1部、中島祐樹先生。本当にお久しぶりでございますよ。
あ、どうもどうもお久しぶりです。
はい。ぜひともこの、なんすか、いつもの収録ではなくて、
はい。
生放送。
はい。
これにね、やってみたかったっす、先生。
ちょっともう、出現と炎上が怖くて怖くて、もう今から震えておりますけど、
いやいや、お茶
飲んで頑張ります。
はい。まずちょっと、皆さんも多分、なんですか、蒼天の空、V ジャンプの方なんかも読んでいただいてるかなと思うんですけど、若干、ネタバレ承知で私喋るんですけど、先生、今月の、ね、今月の、はい、V ジャンプ、先月号か。
はい。
1月の発売
日、ね。今月の話が取れた。あ、これがこれ、
はい。はい。なかなかワクワクする展開で読ませていただきまして。
そうですね。まだちょっとネタをどんどん振りまいてる状態なんですけど。
はいはいはいはい。
いや、もうどんどんもう、まあ、ほんと、ちょっと、プレイヤーさんのキャラクターがあまりにもこう、なんですかね、回すのが面白すぎて、ちょっと、本当にそっちのけでもうそれ書いちゃってて、 いやー、まあ、面白いですね。
はい。なんか、先生の趣味満載で、なんか先月号を作られたんじゃないかなと思って。
いや、別にそんな趣味丸出しでやっているわけでもないんですけど、いや、どうなんだろう、どうなんだろうな。
じゃあ逆に、今月は趣味丸出しでいいんですか、どうなんですか、
ね、でも、なんですかね。この辺ネタバレ大丈夫なのかな、まあ、まあちょっとネタバレしようとかラブソング探してとか、
はいはい、
なんかこうねアイドルキャラクターが歌うんだったらドラクエだとほとんどこれしかないし
、はい、まあ、
他に選択肢がこの道我が旅とかあと曲
そのくらいですかねちゃんと。
そうですね、雨色の髪の乙女はまあなんかコンサートとかでたまにこうなんですかねサービス出ることがありますけどあれはドラクエとは直接は関係ないもんな。
住山先生が作曲なのは一緒ですけど、
そうですね、確かに、
はい、
歌姫アンナさんがこの間テレビに出てた、あテレビかな、ほあの 生放送かないかに、あの YouTube か何かに出てらしたんだそうですね。
そうなんですか、
うん、歌姫アンナとして出てたんですけど、あのドラッグエをはあの実は初めてやらせてもらいますみたいなこと言ってましたよ
書いてましたねその時に出した
いうことで、うん、なんで、
うわー、ネットのドラクエ2か、どのドラクエ2なんだろう、
ね、
昔のドラクエ2とか、普通にこうね、もう、前に進めなそうなくらい難しいんですけど、今考えると、
うん、
ファミコンのドラクエだったのマジか、
きつくないですかね、あ、けど、
あれ、本当難しかったですからね。うん、
けど復活の呪文でこれ流れる曲っていうイメージが強いんですよね、やっぱりイメージ的には。
そうですね、まあ、別に2だけじゃなくって結構他のやつでもなんかラブソング探しては流れるやつは結構あるような気がするんですけど、あんま具体的には覚えてないんですけど、
今ゼロの視点からいただきましたけど、そうなんですよね、あの歌姫アンナさんってあのあれなんですよね、あのその牧野アンナさん、
はい、
あの沖縄アクターズスクールのあのダンスの先生だったらしいですね。
そういう
な、あの、
ね、
アムロナミエとかマックスとかの振り付けをして。
マジか。
そうらしいですよ。
すげえ、
うん。すごいなと思ってね。まあまあ、あのあれですよ、ラブソング探してと、あと先生私あの見てワクワクしたんですけど。
あ、はいはい。
あのダンのあの、
ああ、そうですね、
ガンナー。弟子みたいな感じでさ、あの、ガンナーが出てたじゃないですか。
そうですね、いや、うん、応募してきた人結構多かったんですよ、ガンナーやりたいっていう人あ、これはもうやらずんばなるまいみたいな。
これは何ですか、先生、あの、ドラクエじゃなくて、これ、あの、何、あの、モンハンから、モンハンしてたって先生から聞いたことあるんですけど。
あ、はい、知ってます。
ガンナーだったとか、そういうことじゃないんですか。
そんなことではないです、
ね。あ、そうなんですね。
モンハンは近接系ばっかりというか、あんまり時間ないから、他の時できないんですよね。片付けとかばっかり使って。
あんな据え置き型のなんか銃みたいな感じのイメージで。
ああ、まあ確かに、あ、まあ、ヘビーボーガンの持ち方してます ね。そういえば。ああ、確かに確かに。
腰据えてね。
そうですね、う
ん。そんな感じに見えましたね。
ガバイビーム、
ね。そうですね。まあ、そんなことなんでなんですけど。その先生のですね、今回その何、趣味とかそういったところをちょっと今日、プライベートを覗くようなお話を期待したいなと思っておったんですけど、
はい。
テーマはこれがいいんじゃないかなと思って今日は思っておりました。
はい。
あの、今あの、ドアラジでは、あの、月、二月にわたって、あの、先生もね、あの、何度かお答えいただいたかと思うんですけど、あの、青といえばスライム。
あ、青スラですね。
はい。テーマに基づいて喋ってもらうっていうことをやってるんですけど、今月1月と2月のテーマこちらになっておったんですよ。あなたの好きなドラゴンクエスト派生作品はということで。
それはもうあれゲームだけじゃなくて漫画アニメとか全部。そうです。
理由的にはほらあれですよ。大の大冒険の。
はいはい。
再アニメ化
ましたね、
このニュースがありまして、それを基づいて、このお題で、みたいな感じで、非常にこう、幅広い。
広すぎるって言ってますけど、そうそう、まあ広いですよね。
ちょっと、 広げすぎかなーなんて思い立ったんですけど、はい。まあ、あの、その、どうですか、あの、もちろんゲームで遊ぶ以外のドラゴンクエストのその、コンテンツとしていろんなものは、あの、使われてるんですけど、お先生のその、なんすか、言うならば、あの、本当にゲームとして遊んでいた頃に触れたいろんなドラクエの、あの、ドラクエの触れ方？
ああ、そうですね、うん。
みたいなものをちょっとお聞きしたいなと。
そうですね、小学校、多分低学年くらいに2が出てたあたりから多分ドラクエに触れてるんで、うん、その頃もグッズがもう鬼のようにこういろいろ出てましたから、
はい、
はいはいはい、
もう何ですかね、あのバトエはもうちょっと先か、でもドラクエの文房具とかって結構ありましたもんね、あの当時から。
あ、
結構ドラクエ4のカンペンとかいまだに
ありました、
ね、はい、そうそう、あれにこう何ですかね、それに結構ドラクエ系 あのグッズ入れなんですかね、文房具入れていつも買うスタイルだ。ロトの剣か天空の剣の定規とか持ってたような気がしますけどね。
お
なんかそういう少年だったはずなんですけど。
はいはい。
なんかロトの剣とか作り調べたらまだ入ってんじゃないかな。
あ、まだあります？
そうですね。いやー、そんでこう、そうですね、ドラクエの派生コンテンツというと、まあなんかまあ、もちろん大の大冒険とかもう一番メジャーどころとかも当然、
はいはい、
子供の頃ハマっていたわけなんですけど、僕としてはやっぱあれですね、小説版に出会ったのが子供の頃すごい大きくって、中んずく久美沙織先生の小説シリーズ、
はいはいはいはい、
あの話題を呼びました久美沙織先生ですね。
そうなんです
よ、ね、そこはちょっとそこは控えましょう。やめよやめよ、久美沙織素晴らしかったですし、
まあ、そんなこともあります
。井ノ畑睦美さんのイラスト素晴らしかったし、
ね、
久美沙織さん、セールビス伝説を書いて、それで入って、ドラクエ4と5と6 あの小説、ノベライズをやってらっしゃいましたもんね。
ね、
いや、もうセールビス伝説、小学何年生で読んだのかな、あの当時、この中でセールビス伝説を読んだこと、ある人とかいらっしゃいますかね、この、
はい、ある人、のとかあげてください。
猪俣睦美先生ですね、イラスト。そんなにはやっぱりいないかな。いや、もうほんと、かなり、あのですね、ドラクエ3の、そうですね、かなり独自解釈、あの、オリジナルの、あの、世界観というとちょっと違うかな。あの、当時はドラクエ3に、あの、つながるようなエピソードみたいな、ドラクエ3の前日談みたいな、うん、セールルビスが神様になる前はどんな人でしたかみたいなことをこう描く物語なんですよ、
うん、
それがもう相当重厚なファンタジーで、しかももう当時結構小説とかの描写って何ですかね、怖い描写とかも多くって、結構途中人死にが出たりもするので、でも小学生の頃の僕はですね、あれですよ、ネバーエンディングストーリーのこうリアルバスチアン状態と言っても伝わらないかもしれませんけど、こうもう自筆でこう毛布にひっくるんで、こうガタガタ震えながらこう毛布に隠れて読んでましたみたいな、そんな読み方をしてまして、
うーん、
ああ、分かっていらっしゃくださる人が、あのドラムさんが、もう、いやー、でも本当描写が凄まじくって、当時怖かったんですよね、セールルビス伝説。あの、いや、それ以降のドラクエシスも怖いの多いですけど、
久美沙織先生のその小説版っていうのは、
はい、
割とその何ですか、そのもちろんその流れっていうのは、あの原作の、まあ、例えばシリーズものの方に関しては、あのいろんなところをあのなぞりながらなんですけど、その冒険の途中をこう、うまくこう、描写として描いていくみたいな形だったんですよね。
そうですね。小説もやっぱり3巻とか4巻で終わらないといけないから、うん、そうするとドラクエ1本のストーリーって絶対入るわけないんで、うん、まともに逐一書いてたら。
はしょるところははしょるし、肉付けするところはする形でしたよね。
肉付けもすごいしてありましたね。うん、ドラクエ4とか、ピサロのためだけに一章取ってましたからね。
うん
うん、いやめちゃくちゃ、あれは、なんですかね、ピアルとロザリーのエピソードだけでこう一生分使ってるっていうのは、もうどれだけ当時久美先生があの辺のキャラクターにこうハマっていたのかっていうのをよく表すような気がするんですけど、 いやー、まあそれでこう当時はもうめちゃくちゃこうなんですかね、あの世界観にこう端的して、過ごしていたような子供だったんで、ファンタジー好きになったのはもう本当それが一番大きいですね。
ね、先生のそのなんですか、今なんですか、作品のそのドラクエ10のアストルティアでこう展開されるものってあるじゃないですか。
あ、はいはい、はい、
それ以外の部分を書くことがやはり漫画として多いじゃないですか。
あ、そうですね。
そういうところのやっぱそういうところってのは何でしょう、そういう部分を描こうとあえてやっぱ してるわけですよね、先生。
あ、そうですね。もう本当例えばドラクエ10って基本的にはやっぱゲームなわけで、マップとかでもこう行けそうなんだけど行けない場所とかたくさんあるわけで、でもまあ漫画のキャラクターたちはそんなこと知らないでどんどんそのマップの外までぐいぐい登っていっちゃうんで、これくらいの長さそれは登れるわみたいな感じで登って先まで行っちゃうんで、その何ですかね、ゲームで見える世界以外にもアストルティアって広がってるんだよみたいな、なんか伝わるといいなと思いながら書いてるところはありますね。
はいはいはい。
ぜひこう、なんですかね、基本的にはこう、プレイヤーさんのこう妄想を、なんですかね、引き立てる種というか、ネタになるようなものになればいいなというのが一番の、なんですかね、あれですね、書いてる時のこう姿勢というか、目標というか。
なるほどね。
なんというか、その漫画とか書くときはドラクエじゃなくてもそうなんですけど、まあ一つちょっと考え方としては、その漫画、その紙の上にインクが乗ってるものが一応基本的には漫画というものの完成形なわけなんですけど、まあ今は電子版もちろんありますけど、本当に完成するのはそれぞれの読者さんの頭の中で、完成するものなんだっていうふうに思ってるわけなんですよね。で、その紙の上のインクというのはまああくまでそういうものの、その過程というか、きっかけにしかならない、きっかけでしかないというふうな考え方をしてまして。で、特にこう、ソーラなんかに関しては、何ですかね、皆さんが、まあ、ソーラなんかもちょっと参考にもして、参考の一つにして、その、まあ、自分の、あるいはまあ、自分とか仲間とか、まあ、あるいはさらにこう全く自分を使ってないようなキャラクターでもいいかもしれませんけど、アストルティアで、いろんなこう冒険とか物語が生まれてるよっていうことを、そういう想像するときに、その想像がもっとこう豊かになると、なんですかね、こう、このコミカライズの企画のこう存在意義が達成されると言いますか。まあなんかそんなことを考えながら書いてますね。
なるほど。
やっぱりこうきっかけになればいいなっていうのが一番大きいですね、書いていて。
だそういうのをこう思って二次創作にまたね、それぞれのプレイヤーがやってるっていうのをまた先生側としても楽しいわけですね。じゃあ
そうですね、もうああいうのはめちゃくちゃ面白いですね。
なるほど。
本当こうちょっと共鳴現象が起こってるというか、ソーラを見て二次創作をする人がいて、で、あ、そうそう、今のこう読者参加企画なんかは本当にそうなんですけど、それこそプレイヤーさんで今登場してもらってるたくさんのプレイヤーさんがいるわけなんですけど、その人が、ソーラで自分のキャラクターが動いてるのを見て、なんですかね、冒険者の広場の日記なんかを利用してショートストーリーを作ってくれて、で、それを見て僕もそのキャラクターさんへのこう想像力が広がるというか、まあなんかこう共鳴してこう想像力を広げ合ってるような感じがあって、いやーもうちょっとすごい経験させてもらってるなと思いながら、あれですね、漫画書かせてもらってますね。
他は先生どうですか？
他、
ですね、例えばじゃあ先にね、聞いてみよう。ゲームはナンバリング以外、
そんなにナンバリング以外ってやってないんですよね、ドラッグ実は、
はい、
割と友達が結構トルネコとかやってるのをこう、なんですかね、横から見てたりとかそういうのはしていたんですけど、
うん、
ナンバリング以外では本当にほとんど触れてないよな。
逆に
多くもやろうと思うんですけど結局やってないし。
なるほど。まあ、スマートフォン系のものもなし、要はあまり
触れてない。そうですね、ちょっと触れられてないですね。モンスターズとかもやりたいんだけどな。
モンスターズとかね。
結構あそこから来てるモンスターも最近は多いですからね。
そうですね。
うん、ですね。うん。スライダーアークとかって確かあそこから輸入でしたね。
そうですよね。確かあれ金子先生が確かキャラクターデザインしてたんじゃないかな、スライダーアークあたりは。うん。なんか勇者スラリンガルとかなんかこう、手に出てきたら結構面白いだろ、面白いのになぁと思いつつ、ちょっとネタコインボスみたいな感じになりますけど。
なるほどね。
いやまあ、あとこの子供の頃ドラクエのあの勇者アベル伝説なんかがこうアニメでやってまして、はいはいはい、で、ちょっとこれもこう、当時覚えてらっしゃるとかこの中にどれくらいいるか分かりませんけど、結構昔の話なんで。でもあの、アベル伝説って、オープニングがないんですよね。オープニングの、なんていうかね、音楽がなくって、テーマ曲とかなくって。で、アイキャッチみたいなやつが、うん、短めのアイキャッチみたいなやつが入って、うん、静かにストーリーが始まるのが、うん、当時子供の頃見てて、かっけーというか、大人っぽいとか思いながら見てまして。
オープニングは、主題歌、しかも、主人公の名前を連呼する系の主題歌ですよね。ほとんど。
そうそう、そういう、こう、少年漫画ヒーローした感じではなくて、もう渋く始まるんですよね、ものすごく。なるほど。いやー、あれ子供の頃もほんとかっこいいと思ってて。うん、で、それが終わったら今度は、あれ、終わるときはこう、夢を信じてで、終わるじゃないですか。
そうですね、はい。
ああ、もうあれがまたですね、こう、なんていうんですかね、渋いこう終わり方で。いやまあ、当時そういうアニメの終わり方って結構気を使ってみんなやってましたけどね、シティハンターのゲットワイルドが始まる流れとかも、当時からめちゃくちゃかっこよかったし、まあ、ちょっとドラクエから話題それましたけど、でも夢を信じてとか、もう今聞いても、もうマジでいい曲だって思いながら、
普通に
聞いちゃいますし、なかなかあの徳永さんのあのちょっとかすれた感じの声っていうのは他の人に再現できないあの声なんで、たまにほら中川翔子さんがカバーとかしてなかったっけ、違ったっけな、なんか結構今の人でもカバーをすることがあったような気がするんですけど、まあそれはそれでこういい曲にはなってるんですけど、でも当時のなんですかね、旅情のようなものはなかなか再現できないよなぁと、こう、本当にあの頃だけしかなかった空気を、ちょっと今でも思い出すことができて、うん。うん、アベル伝説ももう本当、ただあれちょっと途中でこう打ち切りになっちゃって、なんか残りの、部分がまた、なんかだいぶ間を空けて放送されちゃったんで、うん、まあそれでこう、後半のことをこう、ちゃんと確認できたのが、僕は結構数年くらい後になってしまったんですけど、
一期の終わり方、かなり急に終わりましたからね。
そうですね、急にモコモコが、モコモコだったっけ、なんかいきなりこう、なんですかね、いきなり回想シーンみたいな感じになって。
はい。だから、おばあちゃんになった姿で、昔こうだったって話し出して。
いや、あれは結構子供の頃、本当なんか、何が起こったのみたいな感じで、リアルタイムで見てて。いやびっくりした。
大人の事情がすごく絡んだんですよね。で 1期の終わり方と2期の終わり方がまた違うんですよね、終わり方が。
あ、
うん、
だ今回ね、大の大冒険も今回2回目じゃないですか。
そうですよね。
大の大冒険もアニメって私見たことないんですけど、あれもいわゆるなんでしょう、若干消化不良的な終わり方をしたわけでしょ。
ですね、祈願城が動き出して、ヒュンケルだったかな、なんか、いつのことが起こってる、気をつけろよ、ダイみたいな感じで、ダイの元に戻っていこうとか、走ってるようなシーンで、確か急に終わっちゃうんですよね、昔のダイの動き。
祈願場より前で、
そうですね。
バラントの戦闘の最中あたりでいきなり切れます。
そうなんですよ、ね。
それはないよね。
いやあそこでぶっつりかよって感じでしたね、当時は。
一応、ファンの皆さんのために、ちゃんと発言しておくと、視聴率悪いから打ち切られたんじゃないんですよ、あれ。視聴率もグッズも売れてたんですけど、うん、TBS の番組編成的にちょっと外されちゃったらしいんです。
テレビ局の都合で。
テレビ局の都合です。
まあ、今ね、今回その何ですか、再アニメ化についてはつまりはですよ。 あれじゃない、その今のほらアニメの作りってそうはしないじゃないですか。
はい、まあ幸いなんかこうその辺は結構スマートになって、
うん、
まあちゃんとやろうというふうにはなって、うん、してくれてますよね、うん、
当初から2期分までは少なくとも想定して作るとか、
うん、そうですね、
あのここまでの話で第1期は終わりねっていうのを きちっと結末つけてくれるので、だから上手に
ぜひ余裕を持って作ってほしい
ですよね。うん、
ですね。
うん、ね、だからそういった部分でも、なんだろうね、あの、なんか、俺、なんか秋からって言ってましたよね、今年の。
確か秋からだったと思いますね。
あっという間な気はしますけど、はい、なんか、日曜日の朝あたりに来そうな話なんでしょ、話でも。
あー、確かそうだったかな。
うん。
まあ、いかにも来そうなタイミングでは、ありますよね。うん、ああ、そらアニメになるといいんだけどな。
客席からいただきましたね。うん。
そうですね。いただきました。
うん、
発言ありがとうございます。
いや、大の大冒険は、あの、なんですかね、ちょっとあの、CM、あの、PV というか、最初こう、少しだけこう、紹介の PV なんかが少し今、出回ってますけど、あれで、はいはい、エンディング後のこう、大の剣が刺さった絵が、登場するので、ね、はい、正直ちょっと、あれを見て、あ、でもまあ一応こう、一番最初の頃の服装の台が戦ってそうなシーンなんかも流れたんで、まあ普通にこう、アニメ、漫画のストーリーをなぞってくれるんだろうなとは思うんですけど、なんかこう、なんですか、いきなりこう、台の剣が刺さった絵が出てきたから、まあひょっとしたらこう、幻の客になってしまってこう、台の大冒険魔界編みたいなことをこう、アニメでオリジナルでやったりすると、それはそれですごい燃える展開なんですけどね。
ああ、はい。
さすがにそらしないかな。
うん、
それは、とりあえず昔のあの終わり方の仇を取っていただいて、ちゃんと一本にはしてほしいんですよね。
そうですね。なんとか余裕を持って、うん、一気にこう最後までいかなくていいから、こう、はい、1クールか2クールやって、いいところまで行ったら、しばらくこう、時間取って、で、ゆっくりと番宣まで、うん、あの、ちゃんとやってくれると、もう最高なんですけどね。
ね。
そこまで行ったら結構なボリュームになりますからね。とはいえ、何の大冒険は、その全体の構成があまりにも美しいので、あんまりはしゃれそうな話ないんですよね。
全部やらないといけませんからね。だと思いますよ。
ああ、
そうですよね。4クールでも無理な気がしますよね。
4クールでも無理で、2年かかるんじゃない？ 2 年ぐらい。多分。
4クールで入れてもちょっと急ぎ足になりそうなくらいはありますからね。
はい。
いやー大変だ。三条先生とかシナリオ関わるのかな。
三条先生は今漫画で一応ビートの方では動いてるはずです。
そうですね、
関わるんですか。
ビートやってるし、
とあれかな、三条先生どっちかというとそっちのライダーとかアニメとかの脚本も書いてる人とか普通に関わって
く
れそうなんですけどね。
いやダブルのあのなんですかね、漫画版の脚本なんかもやってるはずなので、
あのスピリッツでやってる仮面ライダーダブル
ですよ、ね。
結構忙しい、ね、三条先生やってるんだ。
だったと思うんですけど、原案だけじゃなくて多分脚本もやってるんじゃなかったかな。あ、そうだそうだ、ウシトラもあれサンクールやったのか。うん、でもウシトラもだいぶ走ってましたよね。一年生しか見なかったけど。
ね、いや
難しいですね。
大の大冒険はだってゲーム化もするんでしょ。
なんかまあせっかくこう再アニメ化もするから、もう本当いっぱいコンテンツは、うん、いろんなコンテンツに関わって広めていこうよみたいな、多分そういう動きなんじゃないですかね。
そう、あのあれですもんね、ジャンプスターズでしたっけが。
ああはいはいはい、
PS4 で出たやつ。
あのスマブラみたいな
やつですね。うん、あれにも台は出てたんですもんね。
あれは結構、なんか、あの、ジャンプでああいうことをするのかと思ったんですけど、やっぱりネタが結構面白くって、サイバリオとかが出てくるのが面白いんですよね。普通にこう、フリーザとサイバリオが戦いますからね。うん、なんかそういうところを無理やりこう、入れてくれるのがいいゲームですね、あれは本当。
なるほどね。そっか。あれ先生、あとは何だろう、今ゲームの話から 大の話に持ってきました
ね。大の大冒険だって。
あと、ドラクエの派生作品。
はい。うん、
小説、漫画、アニメでしょ、今まで来たの。
うん、あと、その、小学生くらいだったかな、あの、ゲームフックとか出てましたよね。
ありました、ありました。はいはい。
でゲームブックも結構割と本がボロボロになるまで鉛筆で書いてやったりしてて、あれもフォーと5あたりをやったのかな、うん、4とかは結構独自解釈だったんですよね。なんか伝説の4つの武器を集めるみたいなストーリーがちょっと、うん、あの途中にあって、うんうん、天空の剣と炎の爪と銀のタロットとあとなんか一つなんだっけ、なんか4つアイテムをこう手に入れたら天空城に行けるよみたいな、確かそんな話になってて、ああそうですね、 HP とか計算したっけ、あそうだ、ハージャの剣だ、ありがとうございますゆうかさん、ハージャの剣でした、
よう覚えてんな
ちょっとみんな覚えすぎでしょそうそう懐かしい、やっぱり普通にこうゲームをやっててこう印象的なアイテムが出てくるんですよね、あそこでね。あ
今日ここにいらっしゃるゲストさんで、そうそう、ゲームブックって何ぞやっていう、わからないっていう人もいますよね、多分。
もう下り今だとそんなにない文化ですもんね。
大塚さん、わからない。
あ、ただ最近はですね、脱出ゲームって流行ってるじゃないですか。うん、脱出ゲームのこう、なんですかね、本バージョンみたいなやつがあって、うん、ちょっとお高いんですけど、結構ゲームブックのさらにすごいバージョンみたいなやつで今結構出版されてますね。あれはもう やりだすとちょっと2日くらい休みを取ってやらないと終わらないくらいリングあるんですけど、うん、でもめちゃくちゃ面白いですよ。
わからないっていう方に一応解説すると、ゲームブックっていうのは今で言う、アドベンチャーゲーム、例えばテキストアドベンチャーですよね。
うん、そうですね。
サウンドノベルです
か、ね、そうそうそう。古くはそうそうそう。かまいたちの夜とか、おとぎりそうとかね。
うん。
とか、最近でもないのか、428とか、街とかね。
街、うん。そうだそうだ、
うん、あの辺が、ま、を要は本で展開するわけですよ。
そうなんですよね。
でここ道を右に行きたかったら何ページの何番に飛べとか、ね、
そうそう、
左に行く場合は何ページの何番に行けって言っていくと、そこには崖があったってゲームオーバーみたいになっちゃうわけですね。
そうそうそうそうなんですよ。
そうそうそう。
いや、その前に飛ぶ前に指挟んどいてね。
ああ、そうそう。
ちゃんとね。
うん。
セーブポイント作っといて。
セーブポイント。
ちゃんと。いや、でも本当あれ面白いんですよ、ゲームブックって。
今でも面白い作り方次第でいけると思うんですけどね。
いや、本当脱出ゲーム出身のゲームブックは、今やってもめちゃくちゃ面白いので、もし気になった方はこう脱出ゲームとゲームブックとかで検索すると、
先生が言ってるその何、その脱出ゲームっていうのはそのいわゆる謎解きもあるじゃないですか。
そうですね、謎解きのやつですね。
それもしながらゲームブックみたいにするわけですか。
ゲームブックの内容がもう本当謎解きになってまして、
へー、
いやもうなんですかね、かなり難しい、本格的に難しいんですけど、いやでもなんですかね、やったらすっごい達成感あって、で謎の内容がもう本当にこうなんですかね、本の持ってるポテンシャルを完璧に引き出してやると言って、うわちょっと何を言ってもネタバレになるからあんまり説明できないな。
はいはい。
いやまあまあまあ面白いですよ。もうドラクエそっちのけで脱出ゲームの宣伝してますけど、まあ面白い。
先生ちなみに、その脱出ゲーム、リアル脱出ゲームなんかもされたことっていうのは。
そうですね、たまにこう友達というか大学時代の先輩後輩なんかと、行ったりして、
あ
そうなんですよ、ちょくちょく行ってて面白いですね。僕は全然二足アスなんですけど、一緒に行くその先輩とかがすごい上手いんで、こうなんかこうなんとかこう謎解きのちょっと手伝いにでもできればくらいの感覚でしかお付き合いできないんですけど、そうそうそうです、スクラップのやつですね。 そうそう。
あ、はいはいはい。
ねえ、スクラップさん、ぜひ、蒼天のソーラとコラボしていただけると。
そうですね。
ドラクエ
新宿ありますね。アジトームスクラップ。あ、あれは違うか。新宿ミステリーサーカスか。そうだそうだ。
あ、そうです、そうです。野々花さんから今言ってきましたよ。ゾーマとか竜王って、じゃあ行かれたりしなかったですか、あれ。
あ、行きました、行きました。
あの、そうなんですね。
竜王もゾーマも行きましたよ。いや、両方とも面白かったですね。なんというか、あれはなんかこう、ラストバトルの手前まではかなりレクリエーション感が強くって、あの、謎もそんなに難しくないし、時間制限もないから、あの、なんか楽しく、あの、のどかに進められるんですけど、むしろこう、早く進みそうになったらちょっと、周りのこう世界観とかあんまり味わえないからむしろゆっくり進みたいぐらいのものなんですけど、ラストバトルというかラスト問題だけ時間制限ありですごい難しいやつが出てくるので、それでこう急にみんなわたわたするっていう、いやあれも面白かったですね。いやゾーマも面白かったですよね。ラストバトルはすごかった。やっぱりこう何もかもネタバレになるからちょっと内容は言えないんですけど、
アニさん、あの以前ほら大阪でやったってのはあのかなりちっちゃい部屋というか、あて味だったじゃないですか。
はい。
あの、やっぱりドラクエとか他のゲームとかでもコラボレーションするのは、でっかいところのやつっていうのもやってみたいですけどね、ああいうのね。
そうですね。
ああ、脱出ゲーム、うん。あの、クローズドなものは脱出ゲームみたいに言いますけどね。でっかいのはね、あの、大きな本当に、東京とかだと、あの、ね、幕張とかでやったやつなんでしょ、あれ。
そうそう、幕張メッセ使ってやったりしますからね、うん、規模でかいし、あと小道具が結構しっかりしてて、
うん、
なんか CM とかに使ったやつとかですかね、あのドラクエのモンスター の、 あの例えば骸骨とかの着ぐるみ の、 あのスタッフさんが結構のしのし歩いてたりするんですけど、うん、やっぱ出来がいいんでそれ見てるだけではすごい面白くって、
うーん、なるほど。ちょっとそういうなんかプライベートのお話もね、面白いかな。
そうですね。あ、なんかちょっと思いがけずこうそのドラクエ脱出ゲームの方にちょっと話が進んじゃいましたけど、まあこれもちょっとドラクエのこう関連作品ということで、ある意味
それはそうでしょうね。うん、
そうです。はいはい。ですね。他関連作品。
俺この間ね、実はあのちょっと実家の片付けをちょっと手伝ってたんですけど、
はいはい、
あのね、あのしまってた箱の中からいろんなのが出てきまして、
おお、
うん、あのそれこそね、今ほらいろんなとこでドラクエのグッズって買えるじゃないですか。
もしくは、そうですね。
UFO キャッチャーで取ってくるグッズなんかも結構あると思うんですけど、なかなかね、私が、その中学校とかの時って、そのドラクエグッズ手に入れるので大変だったんですよね。
うちどうだったかな、意外と結構ポンポン買ったような気がするんだけど、どこで買ってたっけ。
うん、でね、なんかね、出てきたのが、まずラーの鏡が出てきました。
ラーの鏡
本当に鏡なんですけど。
あ、まあなんかあったような気はしますね、うん、あの当時。
うん、
まあ。結構立体物もありましたもん
ね。そうですね。あと、ね、うちに、すでにあれはもううちに持ってきてたな。あの、ゴールドマンの、メタリックフィギュアなんてのがあったんですけどね。
ああ。
あと、陶器製の神田タが出てきました。
ああ、なんか、結構あんまり立体物は持ってなかったんですけど、公式ガイドブックとか書くと最後の方に結構商品紹介でそういうのが載ってたような気がします。
そうですね。うん。で、あとね、スライムのぬいぐるみが3つ。
なんか昔持ってた、それは持ってる気がする
な。あんまり大きくないやつなんですけど。
はい。
うん。なので、スライムとスライムベスト、メタルスライムの3匹なんですけど、
ああ。
あれ、スライム、じゃあ、メタルスライムが、当時、なんでしょう、毛糸というか、ぬいぐるみの素材ね、ふわふわってやつ。
はい、はい。
グレーが作れなかったんでしょうか。
ああ。
そのね、
まあ、そうですね。
メタルスライム白いんですよ。
あら
あ、なんかそういうのちょっと覚えがあるかもしれない。
経年劣化で白くなったと
ではなくて、うん、グレーではなかったんですよ。なんか、ちょっとちゃうなぁと思いながらも。まあ、メタルだし。
まあ、そうですね。まあ、そもそも毛でできてるのに、なんすかね、メタルにしろと言えない、ちょっと、無理じゃ無理な話なんですけど。
で、ちょうどね、今、うちの姪っ子が、こっちに来てるんですけど、
お
えらくお気に入りで、ね、って。うんうん、なかなか、ちょっと写真も撮ってあげたいなって思ってるんですけど。
ああ、スライムはまあ、そうですね、可愛がりようがありますよね。
他に、あとね、そのグッズに出てきた中に、カードゲームが出てきたんです。
ほい。
ああ。
うん。キングレオっていうのが出てきまして。
はい。うん。カードゲーム、あれ、ボードゲームみたいな感じではありませんでしたっけ？
ボードゲームのシリーズも何個か出てたと思うんですけど。
ああ。
うん。キングレオはね、要は、ウノなんですよ。
はい。
色分けされた順番
なんで。
うん。あ、フントさんも言ってる。あったはずなのになくなったって言ってる。うん。
あれ、うまく順番にまたから攻撃みたいなことになってんですよね。
なんだっけかな、ただね、ウノのルールプラスして、例えばスライム系だったら何枚も出していいとか、はい、そういうやつだったはずなんですよ。そうするとなんか種族、今で言う種、なんだ、属性っていうか、あれがあって。
あ、デスパレス来た。
デスパレス。
デスパレス。うわー、そうですね、なんか4の頃からなんか世界観というかキャラがすごい立ってきたから、みんなキャラものでこうかなりハマったような気はしますね、うん、キングレオもデスパレスもそうですもんね、やっぱ4からかなりなんですかね、
あの辺からメディアミックスいっぱいやり始めた気もしますね、ちょうど4や3あたりから。
そうですよね、
そうですね、
アベル伝説もちょうど3と4の間ぐらいでしたし、
そうですね、アベル伝説の CM で結構4の CM やってましたもんね、なんか電車がガタンゴトン進んでいく CM でこうスライムが合体、キングスライムになるような映像と挟まれた CM があったような気がしますね、
うん、
今出てきました
けど、ね、そう
モンスター図鑑とアイテム図鑑、
あ、
売ってましたこれ、
あ、それはあれですよね、読み物ですよね、
あ、アイテム物語とかモンスター物語とか、知られざる伝説ですよね。
はいはい。
あの中の、あれはすっげえハマってました。
補完的な意味で、ポイミンが人間になるまでのエピソードとかあるんですよ。
ありましたね。そうそう。そうそう。なんか、さらにそれをこう踏まえた上で、確か、久美沙織先生のドラクエ、なんですかね、うん、ホイミンが人間になった後のこう、話なんかも確か書かれているんで、そうそう。なんか、ゲームだとホイミンって急にいなくなって、急に人間になって後から登場しますけど、
はい、
ね。そうそう。ゲームブックでは、なんかホイミンは戦いの途中でこう死んじゃったみたいなことになってて、だけどこう、竜の神様が、なんかホイミンの願いを聞いてくれて、人間にしてくれて、銀、うん、なんかすげえイケメンの銀融主人になりましたみたいな。話になってて、あ、でそもそもドラクエ4の小説の体裁が銀融詩人のホイミンが、うん、なんですかね、そのドラクエ4 の, あの物語をどっか雪深い村にこう、はい、なんて語りに行くっていう、そういう体裁で、物語は全部こうホイミン の, 銀融詩ですね、詩の中で語られていたということになってるので、
はいはい、
いやまあ、それがまた、こう、すごいエキゾチックな内容でして。
はいはい、
うん、
あ。そうですね。エスタークと戦った昔の英雄の話、リバストでしたっけ？砂漠を渡った後にある町で、昔、天空の鎧があった町みたいなところとかで、リバストが子供時代を過ごしていて、で、エスタークと魔族と戦っていたんだけど、それからどうなったんだっけ、少しエピソード忘れちゃった。でも、 なんですかね、結構時代的にも昔こういうこともあったんだよっていうことをこう教えてくれたりとか、まあ、いろんなパターンでこうサブストーリーが語られていて面白かったですね。
ね、やっぱ当時そのなんですか、ドット絵だったからこそでしょ、
そうですね、
はいはいはい、
あの想像力が膨らみましたね、
そういうのがなんかいろいろあのテーブルトーク RPG とかのもうそういうのってやっぱりそうじゃないですか。
そうですね、やっぱ絵がないから逆にこう、うん、もう好き放題想像できるっていうのが、うん、まあ、当時の楽しいところで、うん、
だから当時のなんかドラクエに限らずですけど、ロールプレイングゲームみたいな定義ってね、なんかちょっと変わってますよね、今ね。
まあ、そうですね、うん。昔はなんか本当の意味でこう、ロールをプレイングする、その、なんですかね、作中のキャラクターの誰かになりきって自分が行動するというのがロールプレイングだったんですけど、うんうん、だんだんと特に FF なんかでこう、ムービーがすごい綺麗になっていってから、うん、まあ、割と第三者視点でこうあのドラマをこう見ていくというスタイルになっていく、あ、まあ、そういうのも増えてきたので、うんうんうん、その中でドラクエはこう一人称の主人公をずっと貫き通しているので、うん、あ、でも僕も知られざる伝説はちょっと勉強しなくちゃと思って、改めてこうなんか実家の方にはどっかにはあるんですけど、なんかそれを探し出すことができなかったんで、改めてこうアマゾンで買ったりして手元にあったりする。
あれですよね、なかなかほら再販って難しいじゃないですか。
そうですね、
だからこそ今こういうで、ね、電子書籍でリリースするなんてことだってあると思うし、はい、
うん、
そういうのね、ぜひやってほしいですよね。
どれか何個もドラクエ10の知られざる伝説は本当ちょっと作ってくんないかなと僕は結構思ってるんですけど、もうネタなんてもう転がりまくってますから、うん、ドラクエ10なんてもういくらでも、うん、まあ今ちょっとコンテンツの管理に結構みんなこう厳しいというか、ドラクエ特に3とか4とかやってる頃は、まあ、世界観とかそこまでガチガチに固めずにこうゲームを作って、うん、それでこうなんですかね、知られざる伝説でこう、まあその他で書いている人が結構自由に考えてドラマに肉付けしていっていいよみたいな感じだったと思うんですけど、うん、それでもまあドラクエ10はそれでもなんですかね、書かせてもらってる身としては相当好き放題なことをこうやらせてもらってるので、ああ、まだめちゃくちゃ緩い方ではあるんですけど、ただまあ一応こう、なんですかね、設定とか割としっかりしてるんで、年表とかちゃんと作れちゃいますからね、ドラクエって。
なるほどね。
バージョン4でだいぶ年表が埋まりましたしね。
ありますだ。あ、そうですね。そうか。本を入れる、バージョン4を入れるとかなり埋まるんですね、年表をしたら。
そうですね。なんか、ベリナードの歴史とか結構難しくって、600年くらい前に建国されてるみたいな設定があって、じゃあ建国してしばらくしてレイダーメテスがあって大変な目にあって、それでまたこう今の時代にまたその国定を保ったまま続いているということは、まあ当時の人頑張ったんだなみたいなことを考えると、なかなか感慨深い感じで、なんか1800年前、ゴルセ公国なんかもう滅んでますからね、まあ多分もう血筋も残ってないのか、ああまあちょっとガルレイさんみたいな人も言いはしますけど、
一人だけいましたね、一応。
奮闘さんが、ドラクエ10のもし、はい、知られざる伝説出たら、広辞苑の厚さを超えそうだ。
確かに。一個作り始めたら、もう無限に作れちゃいますね。
創世記の時点でもうドンキですからね、この厚さ
と。ああ、そうそう。あ、でも創世記お世話になってますよ。あれに結構、設定、あとまとめてあるんで。
うん。今回も、何でしたっけ、アートブックでしたっけ、出たばっかりです。
アートブック出ましたね。うん、
はい、はい。
うん。これも、ちょっと、俺も早めに買い求めしなきゃなと思ってますし。
いやー、正直、ちょっと、あれをこう、7、8年前に出してくれという感じなんですけど、書いてる見としては、どんだけ作品が助かったことか。
ね
え。何人か持ってますかね、うん、あれ、お弁当を食べてる人何人か。
ルックスさんがやってる仕草が、確かアートブックの仕草ですよね、多分。そうです。おにぎり食べてる。
なるほど。はあ、はあ、はあ、
僕も本、まあちょっと あれですね、スクエニさんから、スクエニさんというか編集部からいただいているので、このうち入れなくちゃ。
やっぱり。
ファンとして発言すると、そこはその前にソーラの設定集とアートブックももらえませんかって形なんですけ
ど。ソーラの設定ですか。なんか、ソーラの
設定集、キャラクターブック、アートブックちょっとくださいなんですけれども。
いやあ、あれですよ、うん。結構いい加減な設定でスタートしたりしてますから、ね、書き下ろし設定資料集みたいなのが出来上がりそうな、
うん。ああ、もしくはあれですよ。ほら、中には没稿とかあるじゃないですか。そういったものが織り込まれてるからこその、ね、あの、別館するべきでしょうしね、こういうのって。
ああ、まあ、確かに結構今のパーティーの組み方を考えるまでに、なんですかね、キャラクターのパーティーの構成が変わったりとか、ソーラチームはもう割と最初からあのまんまだったんですけど、JB チームとかユルルチームとか結構うん曲折あってあの構成になったりしてるんで、
コミケで出そうとかめちゃくちゃ言ってますよ。コミケで
出そう、ああいいですよねコミケ。
はい、いやいやいや、話も盛り上がりましたが、
はい
はい先生、
意外とこう飛びましたいろんなところ
に、はい、であっという間に実はもう。
いやー時間ちょっと経つの早いですね。
そうなんですよ。で今日はもうあの最後あのあれですよ。
あそうだそうだ忘れてた。
そう宣伝コーナーもちょっと入れないといけないので。
はい、はい、
先生からお知らせを生でちょっといただきたいと思うんですけど。
はいはい、まあお知らせといってもこう、なんか毎回こうドアラジにお邪魔させてもらってる時にあのやるようなことなんですけど、蒼天のソーラの15巻がもうちょっと先なんですけど、4月頭くらいに、発売になりますので、皆さんよろしかったらどうぞ、あそうですね、どうぞ次もあの読んでいただけるとということで、あの大間にさせていただきました。
はい、あれですもんね、まだかなり早い目の情報をいただいたわけなんですけど、まあ、
そうなんですよね、もうちょっと先なんですよね。
なので、なんですか、ほら、例によって、仕草書だですとか、何かおまけがつくとかっていうのは、まだわからないですもんね。
あそう、あいや、ちょっと聞いてはいいけど、
まだまだ、その辺は来月の V ジャンプ等々をちょっとお楽しみいただければと思うんですけど。
はい、
はい、4月ね、
ま、そうで、またこれから楽しみにということで。
で、先生、あれでしょ、今日は今日じゃないですか。
はい。
4月のその発売のダイレクトマーケティングはまだ別個に来ていただけるってことでよろしいですか。
なんかいいともみたいなことだけど。ああ、もう、それはもうぜひこちらからさ、こちらからもうお願いできればくらいの感じで。
はい、うん。まあね、次回は今度ね、またまた先生に聞いてみたい何かみたいなことやりたいなって別個に思ってますので。
ああ、もう何が来るかちょっと戦々恐々と首を洗ってます、うん、
読者参加のやっぱ話の佳境の部分にもなりますし、いろいろなんじゃないかなと思いますね。うん。はい。いうことで、まあね、3月末、ないしは4月頭ぐらいのご登場いただける方だと思いますので、また そちらそちらでぜひちょっと、はい、お待ち申し上げておりますので、
あ、はい、こちらこそよろしくお願いします。
はい。
まあ、そんなわけで皆さんも、多分それくらいにドバラジに出させてもらうと思うので、どうか皆さん、その時も聞いていただければ、
はい。
と思います。
よろしくお願いします。
ちょっと変わった
大間に協力しました。
はい。というわけでね、もう一度、はい、4月に、蒼天の空15巻発売になりますので、今日ここにいらっしゃる方は複数冊、買っていただけ、キャラクターの分、
一冊で大丈夫ですから、
買っていただければと思いますので、
はい、少なくとも現金で一つとあのツールでジェムで一つずつ買ってください。
はい、
まあ、ジェムとか余ってたらぜひ、
はい、
はい、よろしくお願いします。
は
い、
今日はね、今日はちょっとわずかに短いような登場いただけたわけなんですけども、はい、本日のドアラジ生放送スペシャルの、第1部。スペシャルゲスト、ゆるゆること、中島先生でございました。ありがとうございました。
あ、どうもどうもありがとうございました。
はい。はい、皆さんパチパチね。お願いしますね。はい。
どうもどうもありがとうございました。
ありがとうございました。先生何、この後、2部も楽しんでいただけるんですか？
あ、はい、じゃあ今度はもうちょっと一人の観客として、
はい、
あの後ろで楽しませていただきますので、
はい、皆さんあのそこに行かれるかもしれませんけど、あの騒がないように
ですね、はいはい、その辺にこっそり混じり込んでおきます。
はい、とりあえず、第1部こちらで、終了いたしますので、そうですね、10分だから22時35分から、はい、第2部の方を開始いたしますので、はい、
はい、
皆様よろしくお願いいたします。
はい、じゃあちょっと次は聞き手に回って、
はい、それじゃあ、休憩でございます。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。